ということで、危険だからこそ知っておくべきカルトマーケティングの5回目の音声になりますかね。昨日、前回までいろいろ話しましたけれども、この本ではそのカルトマーケティングが実際にトランプ大統領の選挙に2回とも使われているという話が載っております。この本だと1回分かな。で、この本が書かれた後に、2回目のトランプ大統領の当選があったので、2回うまくいったということなんじゃないかなと思います。本書のまだ3分の1ぐらいのとこなんですけれども、アメリカで起こった事例として2010年ぐらいの、多分これネットゲームの話が載っております。もともとネットゲームというのはアメリカでも結構ネクラな主に白人男性のアングラ文化コミュニティであったんだけれども、そこに女性のゲーム開発者が作ったオンラインゲームが登場し、それが結構批評家とかに好評で話題になったというのが事の発端です。で、この、その男性白人男性の、それもちょっと言葉悪いけど、どちらかというと負け組の白人男性たちの世界であるオンラインゲームに女性の開発者が入ってきたというところで、まず、白人男性たちのアイデンティティが傷ついたわけですよね。最初は気づいてないんですよ。潜在意識で傷ついていて、後からそれが噴出します。で、誰かがですね、この女性のゲーム開発者が、ゲーム評論家と性的関係にあるために、いいレビューを書いてもらって過ぎないという噂が発生し、そこから炎上するという事件があったということです。繰り返しますけれども、世間一般でいう負け組の白人男性たちが作っていたオンラインゲームというコミュニティに優秀な女性が入ってきたというところで爆発が起こったわけですね。で、これについてですね、トランプ大統領の選挙参謀だったある人は、結構すごいこと言ってるんですよね。寝なし草の白人男性がモンスター級のパワーを持っていたって言ってるんですよね。すごいですよね。もう完全に、なんて言うんだろう。もうエネルギー体としか見てないみたいな。で、このエネルギーを選挙戦に使ったわけですね。なんで、反フェミニズム、移民政策をトランプ大統領がずっとやってるのは、この支持層がいるからなわけですよね。です。だから、何が言いたいかっていうと、この本でその雨宮さんが言ってるのは、カルトと普通の人を結びつける接点ってないので、普通はないですよね。ないから人はカルトに入ろうと思わないんだけれども、一旦接点ができてしまうと、もう逃れられなくなると。で、今回のケースは、自分たちのゲームというコミュニティが女によって脅かされるという恐怖をトランプ大統領が打ち消すという構図にすることによって、トランプ支持につなげたわけですよね。これはもう、なんて言うんだろう、ある程度の国家規模であれば、もう当たり前のようにしてやっている、もう、ネットリテラシーですよね。もうもはやこれってリテラシー、よくネットリテラシーって言うじゃないですか。たばちも2020年以降のネットリテラシーってこれなんじゃないかなと思いますね。もうネットに何を投稿することによって、誰がどういう挙動を示すのかというのを予測した上で、ネットを使う、SNS を使う、これがネットリテラシーだと私は思いました。あと、もう一回音声つなげます。